古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。先週は大和猛の人物像の紹介と関連の福岡県の神社を紹介しました。大和猛は神宮皇后の夫であった忠愛天皇の父にあたります。そして大和猛の父は景行天皇になります。大和猛は西に東に全国を駆け巡った人物ですが、そもそもなぜ大和猛が熊襲討伐で九州に来るようになったのか、今週はそのあたりの話から伺っていきます。そして関連の神社も伺います。お話は神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんです。
もともとですね、いつの間にかその熊襲、九州は熊襲とか土蜘蛛がいたんですけれど、その人たちが景行天皇にその貢ぎ物をしなきゃいけない関係がいつの間にか出来上がってるんですね。それで、時々その熊襲たちが、やってられんということで、もうその貢ぎ物はせんと言って反抗するわけですね。でその度に、討伐、九州の討伐が、あってったというようなことです。ですからその流れで景行天皇が回って、次に大和猛の命が回って、そしてまた何十年か10年か20年すると反乱が起きるので、今度は忠愛天皇が来られたということです。で忠愛天皇がもう途中で亡くなったので、代わりに神宮皇后が福岡をぐるっと回っていかれたということで、その辺がいつの間にかそういう関係ができていたっていうようなことですね。
熊襲という名前で、あちこちにそういう方たちがいたんですね。
はい、そうですね。
一箇所だけじゃなくてですね、
熊襲は五の房の王の末裔だという話もありまして、それで非常にこう中国の技術を持ってきて、で九州各地にこういたというふうな話もありますね。それで大和猛の時にはもう鹿児島がダメになって、それで、佐賀県と福岡県にその力がある熊襲がいたということです。
わかりました。それじゃあ詳しく伺っていきましょうかね。
はい、
まず、八幡西区の秤岳神社です。
でこちらが八幡西区の秤というところに、あるわけですけれど、秤ダム の周辺に自然公園があるんですね。でその中にこの秤岳神社があります。でここに祀られている神様が昔の古い資料によりますと、大和猛の命、それから長田彦、それと御剣王となってるんですね。で、この御剣王という方が初めて出てきましたけれど、大和猛の子供にあたる方なんです。
そうですか。
で長田彦には娘がいまして、時和姫と言うんですけれど、大和猛来られた時に娘を嫁がせたわけですね。で2人の間に男の子が生まれまして、その人が御剣王というわけなんです。それで昔はこうほら成人式って言ったらもう15歳とか14歳とかですね、中学高校にはもう成人するわけなんですけれど、この御剣王も そのお父さんがの大和たけるの御子とは今度はその東国の方に戦いに行くと聞いて、で駆けつけていくわけですね。で一緒にこう戦って、それで静岡のところで非常にこうあの戦でこう勝利を収めたと。それでまあ、その途中こう大和たけるは亡くなりますけれど、
はい、
都に戻ってきた時にそのこの慶光天皇おじいさんにあたるんですね、で慶光天皇から褒美をもらうわけです、
はい、
でそのご褒美というのが竹部の御身という称号なんですね、
はい、
で竹る部の御身とも言いますけれど、まあ、お父さんの名前もついたようなこのカバネ、聖宇治カバネをこういただいた、はい、ということです。そうです、
はい、
そしてこちらの勝木の方に戻ってこられたんですけれど、
はい、
あまりにもそのお父さんのことがこう懐かしいと親しいとで忘れられないということでそのお祭りするわけですね、
はい、
でその場所がその釈岳、まあ、はかり岳とも言いますけど、釈岳とそれから倉手郡の握ったというところにですね、お祭りしたというふうなことです。それでそのここのはかり岳というのもこれも大和たけるにこうちなんだ地名なんですね、
はい、
で、この熊荘の金剛の丘をこう見るためにこのちょうど阿蘇山のカルデラみたいにこう山が連なってまして、
はい、
そこにはかり岳があったんですね。でずっと敵情視察をして行ってるんですね、そしてこのはかり岳まで来た時に大きな岩があって、その竹留の御子が背比べしたそうなんです、岩と。そしたらそこからその時にその岩がですね、
はい、
一尺パッと縮んだそうなんですね。この一尺の尺がはかりと読むわけなんですね。それでそれからその場所をそのはかりだけというようになって、今は音読みして尺だけというようになったというようなことです。はい、
そこに背比べ石っていうのがあるんですか。
そうだそうです、はい、今も背比べ石があるそうです。
はい、
山頂に、
はい、八幡西区の秤岳神社でした。
今週は福岡県の神社に残る大和たける伝承を紹介しています。
次は倉手町の睦ヶ岳神社です。
はい、でこの睦ヶ岳神社がある場所は、
はい、
その金剛の丘から見ると恩賀川を隔てて対岸にあるんですね。
対岸に、
はい、で倉手町の南側に6つあの山ピークが並んだ山があって、
あ、そうですか。
それを睦ヶ岳って本当にあの6つピークがあるんですね、
はい、
でそのふもとのところに室木という地名があって、
はい、
でそこに睦ヶ岳神社があります、
はい、
でここの神様が田子姫と田木津姫と市木島姫ということで、
出てきましたね、
はい、宗像三女神なんです、で宗像大社の古い記録を読みますと、もともとこの三女神はが降臨されたのはこの睦ヶ岳だと。
あ、こっちだと、
はい
はい、
でその一つ先戸山という山に降臨したと言われてるんですね。はい、そして、いつの間にか今度は長田彦がですね、この室木の里長になってるんですね、
はい、
ですからおそらくここもご褒美としてもらったと思うんですけれど、そのある日神様からの信託があって、
はい、
で三女神をその山の頂上の先戸山に祀りなさいというお告げがあったわけなんです、それで山の上に登って、そして宗像三女神をそこにお祀りしたというふうなことです。それで、まあ、非常に私も登ってみましたけれど、今もあの石の祠がですね、
はい、
きれいに祀られています。それで後にですけれど室町時代になりますと、足利義満がここにこの社殿を造営しているんですね。それから江戸時代になると筑前能形藩主の黒田長清がですね、やっぱり材木を寄付したりして社殿をこう作り変えているわけなんです。 でこういうふうにその武将たちが参入心をとても信仰しているわけなんですね。で、まあ、よく考えてみると参入心ってあの剣から生まれたじゃないですか、
そうですね、
ね、はい、あの今度はあのスサノオノミコトが持っていた戸塚の剣を3つに割って、それをアマテラスがこう噛んでふっと吹いたあの女神ということで、もともとその神様のこの神格としてあのこの戦の神なんですね。剣の精霊であって、それからあの国を守る、この剣で国を守るという、 こう働きがあるわけですね。ということから、まあ、武将たちが非常にこう熱くあのこう信仰したというわけです。
はい、倉手町の六ヶ岳神社でした。次は直方市の剣神社です。
はい、この剣神社、難しい字が書かれてるんですけど、はい、この恩賀川流域は剣神社と八剣神社がものすごくたくさんありますね。はい、それでここは今度は直方市の下も侵入というところなんですね。でちょっと神様がすごく多いんですけれど、あのまずはあのイザナギの御事ですね、はい、国を生んだ神様です。それから大和たけるの御事、
はい、
それから八柱ですね、はい、セットの神様になってますけど、
はい、
岩作の神、根作の神、
はい、
岩筒の尾の神、三日早日の神、
はい、
日早日の神、
はい、
竹三日土の尾の神、倉三葉の神、倉お神の神、もう最後は水の神様ですけれど、
はい、
八柱の神様が待ってますけど、
はい、
これがまた剣と関係があるんですね。
そうなんですか。
はい、でイザナギの御事がイザナミの御事と一緒に 国を日本の国土を生んだ後に神様たちをたくさんあの生んで、で一番最後に火の神様を生んだんですね。
はい、
火の家具土の神と言いますけど、火の神様を生んだもんですから燃えながら生まれてきて、でイザナミの御事が火傷してしまうわけです。でそのままそれが原因で、床に伏せて、そして亡くなってしまう。それでそのお父さんのあのこのイザナギの御事が怒ってしまって、でこの火の神様をですね、我が子でありながらこの戸塚の剣で首を切ってしまうんですね。でその時に血がいっぱいこう飛び散って、その血から生まれた神様が今呼んだ神様たちです。
あ、そうなん
だ。はい、で、まあ、こういうことで生まれたけどやっぱり人間にとって大切な水の神様とかですね、
はい、
そういう神々が、まあ、生まれてきたというふうなことです。でここもやっぱ長田彦が、はい、あのお祭りするようになったというようなことなんですね。
はい、
それで、もともとはですね、先ほどの六ヶ岳の今度は天井岳というところでお祭りをしたそうなんです。でおそらくあの朝日岳、今は朝日岳と読む山ではないかと思いますけど、で、そこにあの筑紫にいた物のべたちがずらりですね、その物のべの長があの連れてきたわけですね。はい、で長の名前はあの田道の御事という人なんですけど、その物のべの長がこうずらりと連れてきて、そしてこの山で、お祭りを、剣の神様をお祭りしたということです。それ以来この長田彦がここをお祭りしてます。でもあの山の頂上にここもあるので、 あんまり不便だということでですね、今度はあの飛鳥奈良時代になりまして、仏教僧の行基さんがあの来てますね。
はい、
で行基がずっとあの福岡県とか佐賀県とかずっとこう回ってますけれど、その時にやっぱりここに来て、やっぱり遠いからということで、あの麓に下ろしたんですね。
はい、
そして今の亀岡といって丘の上に移っているというようなことです。
はい
はい、それで、まあ、考えてみますと六ヶ岳の山に剣の神様が2箇所ですね、
はい、
三女神と、それからこの火の神様から生まれた八柱ですね、剣に関係ある神様がずらりと祀られているということになります。
はい、直方市の 剣神社でした。次は、土豪大恵比古関係の神社です。まず直方市の鳥の神社。
はい、この鳥の神社は金剛たけるがいた金剛の丘から見たら南の方にあるんですね、はい、で、大和たけるの御事は福知山にも登ってるんですね、
はい、
で、この福知山にその登った時に、ここは素晴らしいところだということで、あまりにも気に入られて、それでまた戦いから帰ってきた時に上中下 の、 お宮をですね、大和たけるが創立したというふうに、はい、伝わっています。で、場所がですね、
はい、
内外祖といいまして、これダムがあるんですよ、小さいけれど、
はい、
ですがすごい山の中にあるんですけど、そこからこう階段をわーって登っていくと、とても神秘的な神社なんですけど、もともと本質的にはその福知山を祀る山神社なんですね。でそこの神様というのを、ま、古く祀らせたのがこの二荷の命なんですよ。でもうここ古い神様あちこち出てきますけど、
はい、
その二荷の命が猿田彦と雨の渦めの夫婦にですね、この福知山に神様を祀らせたわけです、
はい、
それが衣食住の神様を祀らせてるんですね。それで、御祭神がその受け持ちの狼、
受け持ちの狼、
はい、食べ物の神様ですね、はい、そうですね、と家具土の神、
はい、
火の神様ですね、はい、それから天照大神、
はい、
旗織りをされるんですね。ということで衣服を整えてくださる神様で、ここの場合はですね、
は
あ
は
あ、と後のように応神天皇、そして、つくよみの神という、
はあ、
ね、いうことで、まあ、福知山が一番高い山ですけれど、この地方の人たちに衣食住が困らないようにという意味でお祭りされたということです。
そうですか。
でそれで、まあ、大和たけるが連れてこられて、まあ、素晴らしいというふうなことです。それ以来そのこの九州を守るその鎮守の神様になっていくんですね、神社に、
はい、
でなんと神宮皇后も来られてます。
ああそうですか、
はい
はい、
で神宮皇后もここに来られて戦勝祈願をして、
はい、
そして凱旋して、帰ってきた時には竹の内宿根と一緒だったんですけれど、
はい、
成かぶら屋といって矢ですけれど音が出る、ビューと音が出るかぶら屋、それを収めたと。
あそうですか。
そうです、はい、そして、まあ、大和たける、まあ、何しに行ったかというと、まあ、戦勝祈願も一つですけれど、やはり地形を見るために、この熊荘の場所がどう見えるかとか言ってですね、
はい、
そうやって、見に来られたという話が伝わっています。
直方市の鳥の神社でした。次は直方市の近津神社です。
はい、ここも直方市の頓野というところにありますけど、
はい、
まあ、場所的には筑豊高校がある丘陵地帯なんですね。でも弥生時代からも多分人々が栄えていたような、
はい、
まあ、丘陵地帯にあるわけですけれど、
うん、
まあ、福知山まで、案内した人がこの大恵比古という人なんですね、
はい、
それで、大恵比古が神器三種の神器みたいな弓と矢をですね、この大和たけるの御事の体を守るため の、こう弓と矢をこう献上するんですね。それで、無事に守られたということで、そのお体を近くで、お守りしたという意味で近津というんですけれど、
はい、
それをこの近津の神社に、こう納めたというふうなことです。
はい、
それで、近津神社というようになったということですね、
はい、
それで、古い神様はどうもここは火の神様の家具土の狼が祀られています、
はい、
ですから昔の人たちはやっぱ火の神様とても大事だったんですね、
はい、
それからですね、後の世になってまたイザナギの狼とイザナミの狼が祀られるんですね、はい、でこれはですね、この近津神社の西の方ですね、昔は玄界灘 の波が打ち寄せていたそうなんですね、はい、そして、もう奈良時代になるとこう泥沼というんですかね、はい、干潟みたいな沼地みたいになっていたんですね、
はい、
でそこにですね、高津の森というのがあって、
はい、
でイザナギの御事とイザナミの御事がそこに、寄られたという話があるんですね、はい、でその後彦山に行ったという話があるんです、でそこにやってきたのがですね、藤原の馬飼という人なんですね、でこの人って藤原四兄弟の一人なんですよ、で藤原不人の子供と、まあ、教科書に出てくる人なんですけれど、この馬飼が太宰府に赴任するときにここに来たわけなんですね、まあ、ちょっとイザナギの御事とイザナミの御事が祀るのにこう沼地みたいなところではなんだからと言ってこの近津神社の方に移されたということです。
ああそうですか、
はい、それでこの遠賀川流域はですね、歴史の教科書に出てくる人たちが次々に出てくるんですよね。で当時太宰府に赴任してくる人たち必ず一遍ここに来て、そしてこの、いろんな神様にお祈りしながら、まあ、山越えをしていくということで、遠賀川流域たくさんこう教科書に出てくる人たちが出てきます、であと、まあ、遣唐使の人たちですね、はい、そういう人たちもやっぱりここでたくさん神様をお祭りして、まあ、旅の無事を祈ったということで、まあ、有名人が次々に、まあ、出てきます。
そうですか。直方市の近津神社でした。
今週は大和たけるの伝承が残る福岡県の神社を紹介しました。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は水巻町です。
はい。
綾杉さんのお話にも出てきましたが、遠賀川沿いの大和たけるの御事をお祭りしました八剣神社というところなんですが、
剣神社、八剣神社、
はい、
はい、
ここにですね、福岡県天然記念物に指定されてます大イチョウがあるんです。大きなイチョウ
そんなに大きいんですか。
高さが22メートル、
はい、
幹回りが 9.7メートル。
おお、立派な。
この時期葉が全部落ちてるにもかかわらず、うわ大きいと思うぐらいの大きさ。
はい。
でこのイチョウが樹齢1900年って言われてるんですが
1900年、
その理由が大和たけるの御事と絹田姫の恋のロマンスの伝説、
ほう、
はい、なんですよ。どんな話が残っているのか水巻町図書館歴史資料館学芸員の大坪つえさんに聞いてきました。
まあ、大和たけるの御事が、まあ熊さんの征伐をするときにこの遠賀川の近くに立ち寄ったと。でその時にどこからともなくこうトントントンという音が聞こえてくるんですね。そのトントントンっていうのが絹田という布を叩く道具を叩いている。でそれにこうその音のする方向に行ったら、その館の中にですね、綺麗な娘がいたと。いうことです。その人が絹田姫ということですけど、それで出会って2人は出会ったわけですけども、まあ、やがて、征伐に行かなくちゃいけないので別れ、その別れ際に、イチョウの苗木を植えて別れたというところがこのイチョウにまつわるストーリーなんですけどね。はい、
ロマンティックな伝説ですね。
そうなんですよ。で、まあ、そこからその1900年という数字が出てきたみたいなんですが、実は近年遺伝子を確認しようという研究がありまして、
ええ、
実はこの水巻町の八剣神社の大イチョウと 同じ遺伝子を持ついわゆる兄弟胃腸というのがいくつか分かったんだそうです。その中の一つが韓国のキョンサンプクドのグミ市にあるもの、
はい、
それから島根県の大田市常禅寺にあるもの、
ほう、
さらに福岡市の櫛田神社に、
へえ、つながりが、
そうなんですよ、同じタイプの胃腸だったということが分かってて、で樹齢が600年とか650年というのが韓国とか島根の方では出てるので、まあ伝説ということにはなるかもしれないんですが、実はこの、八剣神社の近く江戸時代の文献に絹田姫の墓と言われるものが見つかって、そこから鏡や剣剣が出てきたっていう残ってるらしいんですよ文章が、
はい、
でもう一つ気になるのがこの八剣神社のすぐそば恩賀川の流れの下に建屋式遺跡というのが沈んでまして、ここ恩賀川式土器という大事な土器の発見された場所なんです、
はい、
この恩賀川式土器弥生時代初め頃の土器なんですが、実物が水巻町歴史資料館にあります。見ますとこうひらがなのくの字を重ねたようなギザギザ模様がついてて、ほうこれがと思ってましたら、こんな風に大坪さんがさらに教えてくれました。
この一番銅の張った部分に文様があって、この文様ですねとか形をした、土器というのがですね、まあ、ちょうど米作りが始まった頃なんですけど、西から東の方にずっと伝わっていったということで、まあ、ありまして、まあ、恩賀川で最初に見つかったということで恩賀川式土器というふうに言われております。
ほう、
広がるにも広がったり東北まで行ってます。
あ、そんなに、
全く同じタイプを恩賀川式というんですが、まあ、西日本全域とあと名古屋あたりまで、でこの恩賀川式土器を少し発展させたような形を恩賀川系土器というんですが、これが東北まで行ってますし中部地方の山間地にも届いてるんですよね。米作りの技術と一緒になってこう日本中に、まあ、日本海ルートだったり瀬戸内ルートだったり通っていってるのがよくわかるんですよ。
なるほど。
で稲作の始まりというと佐賀の名畑遺跡とか福岡の板付遺跡っていうのが出てくるんですが、ここで始まったものが恩賀川を経由してこの恩賀川土器というスタイルになって技術と一緒に広がっていっている。から間違いなく中継地点だというのがわかるんですよね。そう考えると大和尊信がこの地域に立ち寄るべきだったっていうのをなんかうなずけてきますでしょ。
なるほどね、そうですね。
そして子供の世代の中愛天皇神宮皇后の動きの関連、こういったことがちょっとワクワクがね増してくるので
楽しいですね。
そんなことを考えながら恩賀川流域散策してみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。さてシーズン7は今夜でお別れです。10月になりますと古代の福岡を歩くシーズン8が始まります。次はどんな話が出てきますか、ご期待ください。ご案内は坂田修大でした。